ズレバカ日誌って見たことある？
全部は見たことないんだけど、まあ、大体どういう話かとかはわかるよ。あの、ハマちゃんがさ、あの、スーさん、働いてる会社の社長になんかこう、釣りの魅力をこう伝えて、一緒に仲良くなって釣り張っちゃうみたいな、そういう話じゃなかったっけ？
まあ、ざっくり言うと、そんな感じ。何作ぐらいまで見た？あれ、すごいエピソードあるじゃん。
ごめんけど、なんかあの最後ハマちゃん帰って合体っていうあのシーンしか覚えてないの。いや、なんかさ、子供の頃だったからあんまりその何作とか全然わかんなくて、あのなんか全然意味がわからなかったので、なんかピンクのさ文字でなんか合体って
ちょっと動く合体って文字ね、ゴシック体の。
あ、そうそう、あ、もうごめんけどあれがちょっと印象残ってるくらいで、何作とか正直よく分かってないかも。でもちょっと見たいなって思うよ、本当に。大人になって見てないから。
まあ、ざっくり、まあ、かなり古い作品になってきたしね。まあ、多少のネタバレはいいだろうと思って、その話もしていくんだけど、まず、この合体とは何かっていうと、主人公である浜崎伝助、釣り好きの晩年平社員。当時もすでに30代ぐらいなんだよ、晩年平社員の。で、奥さんとラブラブみたいな。作中、奥さんとラブラブで、こう、夜の生活に持ち込んで画面が暗転して、合体っていうのが 何回か出るのよ。確かね、シリーズ1作目でも3回ぐらい出るのよ、合体って。
だよね、結構印象的だったもん、なんか。
うん。と、それがまず合体の説明でした。で、ざっくり、こう、あらすじみたいのを説明すると、まあ、最初に高知県に住んでたんですよ、この主人公の浜崎伝助。西田さん、わかる？西田さんって。
あ、わかる、わかる。
西田さんが浜崎伝助役で、で、うん、高知県に住んでて、もうとにかく釣りが好きで、出勤前に磯で黒鯛釣って、大喜びして出社するみたいな。
すごいよね、それ現実的に考えたらね。
いや、すごいなと思って。で、奥さんもこれかなりノリノリでいい人で、本当釣り人の奥さんみんなこうだったらっていうような理想の形なのよ、
はいはい、
ずっと魚一緒に喜んでくれるんだよ。
それいいよね。
そう、めっちゃ一緒に喜んでくれて、あんたすごいわねみたいな、今晩は何作ろうかしらねみたいな感じで、もう料理も一任してくれるみたいな、
うん、もういいね。
あの男目線で都合が良すぎるんだよ。
大好きな釣りに行っても怒られるどころか喜んでもらって。
そうそうそう。で、夜の生活も問題ないみたいな。
はいはい。
夜の生活 もうめちゃくちゃ相性良くて、毎日のようにみたいな。いや、本当に男目線で都合が良すぎる人物像が釣りバカ日誌の浜崎伝助さんの奥さん、美智子さんなんだけどね。
うん、
で、なんかの間違いで、もう自分の勤務してる鈴木建設の東京本社の営業参加に出向してくださいって。栄転じゃんって話じゃん、これ本社出勤だから。
そっか、高知だっけ、もともと東京で釣りすることでちょっとうわーみたいな感じなのかな。
うわ、東京なんか魚なんか一個ないよみたいなところでげんなりするところからこう物語が進んでくのよ。
はいはい、はいはい、なるほどなるほど。
でもそしたら、これまた奥さんのもう本当にファインプレーすぎる瞬間なんだけど、美智子さんのね、釣り雑誌を広げて、あんた東京って船釣りがいいらしいわよみたいなこと言って、なんかそんだけがっかりしないで、東京の船釣りもかなりいいらしいよみたいなこと言ってくれんのよ。
うん、
神奥さんすぎるだろって。
いや、それは落ち込んでた栄転をなんかポジティブに考えることできそうだね。
そうそうそう、あの仕事興味ないから、もう晩年平社員で、もう、ね、うん、一生高知で釣りしながらなんかそれっぽい仕事してなんかやっていけばいいななんて思ってた浜崎に、栄転なんてことを望んでないし、
うん、
しかも一番欲しい魚がいないっていう偏見があったわけだから、がっかりするんだけど、奥さんが励ますのよ。あんた釣り船も悪くないよみたいな。
いい奥さんやな。
素晴らしい奥さんだね。うん、本当に
素晴らしいね、
本当に、はい、それで、まあ、東京着きましたっつって、あ、なんか東京なんて家が狭いねみたいな感じで、マンションのドアを開けて、で中を見てみて、まあ、狭いねって言って、そしたらなんかベランダがあったから、多分ベランダで黄昏れようと思って、浜ちゃんがバッて開けたら釣り船屋が目の前にあるの。
釣り船屋 狙っただろ絶対。
北品川のね、あの今もサメズあたりにいっぱいあるじゃん、釣り船屋さん。
あるある。ああそういうことか。
そう、もうサメズあたり、もうどうなんだろうね、昔はもっとあったのかね。あの今ね、サメズだけど青物横丁とかにもあったのかね、知らないけど。
かもね。今ほらどんどん埋め立てられちゃったけど、昔はもっともっとあの辺さ、
なんか 北品川にもなんか、うん、俺ちょっと曖昧な記憶なんだけど、北品川とかだったのよ今。北品川そういうのなくない、うん、全然
ないよ。俺子供の頃その辺のなんか品川で穴場でめちゃくちゃ恥つってたもん、うん、だけどもう工事で埋め立てられて入れなくなっちゃって、そこなくなっちゃったのね。だから当時はめちゃくちゃあったと思うよ。
ああ昔は北品川もなんか釣り船屋がいっぱいあったんだなんて思って、なんか俺の知らない東京を見てる気分になって、それでまあ楽しい釣りライフをまた再開することができたわけよ、浜ちゃんは。まあね、これ浜ちゃん、浜崎天介はもうオールジャンル釣りが好きで、作中の中であまりにも仕事しなかったりサボったりして釣りしてるから、もうデスクにまずなんか釣りの自作道具がいっぱい置いてあるんだよ。
なるほどなるほど、
そうそうそう、
職場がもう釣り具置き場みたいになってる。
そうそうそうそうそう、
はいはい。
まあなんかそれって多分昔からそういうもんだよね、うん、みたいな。ルアー自作したりとかするじゃない、なんかアシストフック作ってみたりとか。あ昔からこうなんだって思って。
確かに確かに、準備してね。
そう、それで東京本社の第三営業部でこう日々仕事してるふりをしてやり過ごしてきてるわけだけど、なんかある日こうランチを食いに行こうと思って定食屋にランチ食いに行ったのよ。
うん。
そしたらなんか当時はなんか相席とかそういうのに特にこう戸惑いがない時代だったんだろうね。もう全然もう知らない人と相対してご飯食べてたのよ。
ああそっかそっか、食堂とかね。
そうそうそう、
お店とかね。
そしたら浜ちゃんの目の前で食べてる6、70代ぐらいのおじいちゃんがカレーの煮付けが塩焼きを半分だけ食べてもう帰ろうとしてて、浜ちゃん説教したのよ。あんたねっつって、魚きれいに食べなさいよって魚だってね生きてたんだからっつって
はいはい、なるほどなるほど。
そうそうそう、でそれであの、うん、どうやってやるんですかとか言って、じゃあこれ裏返しはいいじゃないのっつって、こうやってこうやって食べるんだよっつったら、本当に綺麗に食べれますねっつって、
うん、
あのおじさんね、あの魚ってのはね一生懸命生きてんだからどうせ暇でしょ、ちょっとついてきなさいとか言って、残りの昼休みの時間をそのおじいさんと一緒にで釣りの魅力とかを語って、でもう浜崎伝介的なそのおじいさん定年したもうその辺プラプラしてるおじいちゃんだと思ってんのよ。
うん、はいはいはいはい、なるほどね。
そうだから今度の日曜ね、あなたどうせ暇でしょっつって釣り連れてってあげるから、なんかそれで暇つぶしを覚えなさいで、ああそうですかっつって、まあそれはもうその展開からさみんな察するわけじゃん。あもうこれ社長なのよ鈴木一之助っていう。
うん、うんうん、
でまあ釣りに行ってどんどん仲良くなって、で次第に正体がバレて、であんたが社長で私が平社員っていうことを分かってたのに黙ってて釣りしてたら面白かったかいみたいな感じでちょっと亀裂が割れるんだけど、あの、うん、もうこれ、ね、鈴木一之助ってよくできた人で、
うん、
まあ、素直に会社ではそのトップと部下っていう間柄なのかもしれないけど、趣味においてはそういうの関係なくて、あなたは相変わらずお師匠さんですよって、年は30ぐらい離れてるのかもしれないけど、もうお師匠さんには変わりはないんだから、だからこれからもうこういう関係で頼むよっつって、
うん、
映画が終わるのね。
なるほどね。
通称スーさんは鈴木建設の社長で経団連副会長を推薦されるほどの名経営者なのよ。もうすごい人なの、もう商売的には。
うん、
なんだけどなんかまあ無趣味でギャグ性もないから、なんかこうちょっと周りにこうバカにされちゃうっていうか、まあなんかその役員連中にもちょっとあの人は冗談通じないみたいな扱いされちゃうような人に、
はいはい、
そこに立場を知らず浜ちゃんが釣り教えてやるからついてこいよみたいな感じで、スーさんは別にプライドが超あるわけじゃないのね、仕事が超できるけど無趣味でギャグ性がないだけの人だから、なんか釣り教えてくれるんだって素直についてって、そこでやっと関係が生まれるから結構奇跡の関係なんだよな。
確かに。
まあ以上がざっくりとした釣りバカ日誌の まあ、概要なんだけど、20代とか10代の人釣りバカにしてマジよくわかんないでしょ。30代とかは多分シリーズ1作目が1988年だから、もう昭和と平成のちょうど切り替わるタイミングなのよ。
はい、そうだね。
まあだからなんか30代後半とかの人はもう子供の頃にもうすでにあった記憶にあると思うのよ、釣りバカにしはなんとなく。で20代とか10代の人ってわかんないと思うから、釣りバカにしてのざっくりとしたその商業的な話をしようと思う、これから。もともと原作は漫画なのよ。
はいはい。
ビッグコミックオリジナルで連載してて、もう超らしいよね。で、これもうアニメにもなってるし、まあ、とにかく長く続いた話なのよ。で、
うん、
釣りバカ日誌は今はあるかどうか分かんないんだけど、新年の笑い始め映画みたいな、わかる？言ってる意味。新年映画なのよ。そう、明けましておめでとうって言って、まあどうせ暇だから映画館でも行って笑って楽しい一年始めましょうよみたいな。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。でその伝統ってのはもっと前からあって、男は辛いよっていう映画があったんだけど、わかる？男は辛いよ。
わかるよ。
そう、生まれは柴又ってやつね。で、でそれがシリーズずっと続いてって、でじゃあなんかそろそろこう新しいやつも同時上映で始めるかっつって釣りバカ日誌が始まったの。
うん。
同時上映だからシリーズ1作目から単独になる6作目ぐらいまでは興行収入15億円ぐらいまでいってんのよ。
15か。
15億。
すごいね。
うん。なんだけど男はつらいよの主演の渥美清さんが亡くなって、でまあ釣りバカ日誌がこう単独の映画になっていくわけじゃん、以降十何作まで。で単独になると興行収入6億とかになるのね。
はいはい。
これはね、映画で言うと結構商売苦しいんだよ。だって、
あ、そうなんだ。
うん。だって俳優とかの人件費とかでもさ数億かかるわけじゃん、基本的には。
うん。
撮影スタッフとかの人件費も考えて、これ商売結構ギリなんじゃないのっていうところなのよ。
うん、
なんだけどこれ松竹っていう会社が映画を作ってて、松竹って自社で映画館持ってんのよ、うん、今は結構減ったらしいんだけど、今も確かね早稲田とかにあるんだよ、劇場が。
そうなんだ。
そうだから自社で撮って自社の映画館でその映画を上映するっていう、こう一連全部製造から上映まで全部自社でできたから、興行収入6億でもなんとか続いたんじゃないかなっていうのが俺の見立て。
なるほどね。本当は終わっちゃつないところがそのインハウスでやってるからうまくいったんじゃないかっていう予想ね。
そう、続いたんじゃないかっていう話。もう興行収入6億ねが厳しい、さすがに。あんだけ有名人使って、もう昔から有名人なわけじゃん、うん、この西田さんとかさ、鈴木一之輔AKA スーさん役の三國連太郎も、うん、もう昔からスターなわけよ。
うん
うん。だからそのギャラとか考えて興行収入6億前後ってのあまりも心もとないので、ね、
うん。
なんだけどまあ多分そのインハウスで全部やってるからなんとかこう商業的には成り立ってはいたんじゃないかっていう、結構奇跡みたいな作品だよね。
あー、まあ確かにそうか。
うん。で感想もうざっくり、もうちょっと前半のトーク長すぎたから感想話そう。感想は、はい、俺日々思うことがあるのね、生活してて。ここでちょっと告白するけど、僕とマーティンはアラサーなのね。
うん。
そう、まあなんかこういう質的に察してた人もいるんだろうけど、アラサーなんだけど、アラサーぐらいの頃の親の時代、俺めっちゃ羨ましいなと思ってたの。ちょうど1990年代とかになんか20、30代を迎えてたっていうのが俺かなり羨ましいなって思ってて、それなんでかっていうと、今みたいにスマホがないからさ、なんか余計な会話とかせずに済むわけじゃん。でもうちょっとルールにおおらかでしょ。
うん。
まあ今みたいになんかコンビニのトイレにウォシュレットがあるかっつったら多分ないだろうけどね。だって昔はだって山手線のホームでタバコ吸えてたっていうのもな、あれじゃすごいよな。
そうだね、
うん、それが素晴らしいかってどうか置いといて、随分とルールがないから自由度が高いんじゃないかなと俺思ってて、
うん、
なんか俺羨ましいなと思って、それが全部釣りバカにしてにはあんの
よ。
そうで、その鈴木建設の社風はまあ正直言ってあんま自由な雰囲気はないんだけど、なんかね、うん、現代人が抱えてるなんかこうやることいっぱいみたいなあんまない感じするの。
うん、
もう現代人ってめっちゃやることいっぱいあるじゃん。例えばデスクワークだってさ、なんかパワポ触ったりさ、エクセル触ったり、ワード触ったりさ、なんか業務系のさアプリ系触ったりとかさ、なんかめちゃくちゃいっぱいあるじゃん。昔はそういうのない感じしたのよ。あ、なんかいいなって思って、
うん、確かに、なんだろう、今の20代くらいの釣りバカにし、まあ、俺とか本当にさあんまり見たことないじゃん。子供の頃にちょろちょろって見ただけだけど、今見たらなんか当時のその当たり前の光景がさ、こう再現されてるというか。
そうそうそうそう、
多分なんか羨ましいってなるのかびっくりするのかみたいな感じだろうね、きっと。こんな感じだったんだみたいな。
そう、羨ましい。俺はなんかみんな気楽な感じする。うん、うん、なんかあの景気の問題もあるんだと思う。90年代とかってまだバブルがあって、バブル弾けてっていうぐらいの頃だったから、バブル弾けた後と今を比較しても今の方が多分経済的な状況とか人口的な問題とか結構シリアス度は今の方が高い気がするんだよね。
うん、
ってことを考えても、なんか景気の感じもすごいなんか、あ、緩くていいなと思うんだよ本当に。
まあそうだよね。と 俺らの親世代かな、ちょうどバブル時代。
そうそう、バブル時代とか。そう
そうだよね。なんか80年代の曲ガンガン流してるみたいな。
そうそうそう、もう80年代から90年代ぐらいのもうほんと時代設定だから、
うん、そっかそっか。
マジで羨ましい。
なんだろう、俺のイメージちょっと分かんないんだけど、うん、その会社でさ、社長のスーさんとさ、ハマちゃんがこうなんか釣りでつながってくのは分かるんだけど、
うん、
なんかビジネス的においてなんかすげえなんか仕事がめちゃくちゃハードとかさ、うん、なんちゃら建設っていうか建地区系のなんか浜ちゃんは何やってるの？営業かなんかやって
る
のかな？
営業やってるよね。うん、基本は。
なんかノルマに追われてるとかそういう感じはないの？
あ、もう全く、もうなんか仕事したふりしてる。
じゃあ本当に釣りにフォーカスしてるんだね。
でも社長は結構本当になんかバブル期のあの良くない不動産会社って感じがする、今見ると。
なるほどなるほど。
そうそう。
なんかそこはやっぱあるんだ、ちゃんと。
あの最初はなんか公共工事とかやってるんだけど。鈴木建設ってのは、
うん、
でだんだんだんだんなんかシリーズ追うごとにマンションデベロッパーみたいなことを始めてんのよ。でなんか
でか
しかもいろんなこと手出そうとしてんのね。例えばなんかすっぽん養殖事業とか。
すっぽん養殖、はいはい、
そう、すっぽん養殖事業うまくいかないから、ハマちゃんだったら大丈夫かなと思ってと、ちょうどハマちゃんがやらかした頃だし、出向させるの一時的に、
うん、あ、そういう話もあるんだ。
そうそうそう、あ、なんか俺それ見てて、あ、典型的にバブル崩壊で潰れる会社だと思ったんだよ。いろんなこと手出して、もうで不動産デベロッパーなんてやばかったじゃん当時、バブルなんて。
でもなんか最新のあれか分かんないけどさ、
うん、
誰だっけあの人、名前忘れてたんだけどさ、ハマちゃんが別の人になって、なんか当時のハマちゃんがさスーさんになるみたいなのなかったっけ。
あ、それね、俺まだ見てないから、
うん、
あ、その分かんないふりしてたんだけど、ちょっと俺も8作ぐらいまで見ると今後どんな流れなのかってちょっと調べたのよ。で、うん、それだとあのドラマ版2016年ぐらいに出てるんだけど、うん、釣りバカ日誌ハマスクデンスケっていう確かサブタイトルで、
うん、
それだともう三國連太郎さんが亡くなったぐらいだから。
ああ、なるほど。
そうそうそう、三國連太郎さん確か2017年ぐらい亡くなってんだよ。
あ、そういうことか。なるほどね。
だから代役とし、あ、2013年にもう三國連太郎さん亡くなってて、
うん、
でなると、で釣りバカ日誌のドラマは2016年でしょ。そうすると西田さんが、うん、あのスーさん役をやるっていう、これエモいね、これエモいよ。
俺西田さん、なんか何だろう、前から見てる人はハマちゃんがさスーさんになんかなったみたいな、うんうん、は社長になんか昇格したみたいな感じで思っちゃうけど、でも設定としてはやっぱスーさんだから、
そうそう、
釣りは ね、ハマちゃんっていうなんかその釣りの部下、あの師匠がいるわけだよね。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
あの、そのスーさん役の三國さんが亡くなって引き継ぐっていう、これいい話だよね。
そう、うん、だどっちだっけってたまに思っちゃうんだよね、その西田さんって。
うんうん。
だね。
っていうのが、まあ、いい役、ね、そういい役なんです。まあいい俳優だよね、2人とも。西田さんといい三國さんといい、ね、この2人の映画だなっていうのはすごく感じるよね。
そうだね。
そうっていうのが、あの釣りバカ西のなんか概要と感想でした。とにかくね、本当に日本が一番イケてる時代なんじゃないかっていうぐらいの雰囲気を味わって、なんか元気になるね、そういうの見ると。
そっかそっか、
うん、
俺たちはそういうのを経験してないで生きてきたからね、これまで。
だから俺らさ、生まれた頃でさ、景気悪い景気悪いってみんな言ってない？まあ、実際そうでもないことはあるんだろうけど、
あの悪い時に生まれてきたなと思ってるよ俺は
そうだよね
昔の話を聞くと余計にね、また釣りバカにして
みたら、グラフが右肩上がりだなってことはあんまないじゃん、自分のなんか人生の歴史とその経済みたいなものは。
もちろんだ、その時代の変化ともに便利なものは増えてると思うけど、
うんうん、
それよりも大変なことも増えてる気がする
だよね。
そう
だから、あ、いい時にいいもの見れたなと思った。親の時代羨ましいなってのが、雰囲気で思ったのが確信に変わったっすね。
なるほどなるほど、確かにそうなるかもしれないね。
マーレスコープ FM 始まります。
This isマーレスコープ FM。
夏だ夏だ夏だ夏だ。夏と言ったら何でしょうか。いろいろあるよね、夏って。おみこしかな、花火かな、そうだな、海で遊ぶのもいいよね。サンオイル塗ってっていうなんかお姉さんがいて、なんかドキドキしながら塗ったりするのもいいよね。夏って言ったら何だろう。
夏といえば、夏は海でしょ。
海、海といえば
釣りでしょ。
そうだよね、海といえば釣り、釣りといえばカツオだよね。そう、立山のカツオについて話します
あの、ソーダガツオとやらですか。
そう、
立山の有名な
これさ、立山のカツオ、ソーダカツオってさ、いつから知ってた？
俺はね、あの爆鳥ロットみたいな激安ロットで頭にルアーを引っ掛けた時があるのね。
なんだ、なんだ、何年だよそれ。
それは10年以上前。
10年以上前。
13年前ぐらい。
13年前。まあってなると2012年とかになるのかな。
その時に、
うん、
通称オヌマ。
オヌマ、はい。
オヌママサヤ。通称オヌマがシリテンバイブをぶん投げてソーダカツオバンバン立山で釣ってる動画を見たのよ俺。それを見てから俺は立山のカツオを知ったのよ。
あのね、これ俺もその動画の話をよくすんのよ、マーティンがなんかまたこの話してるよと思って聞いてたの。だからなんか俺も気になって、なんか本物の映像ないのかなと思って見たら、あった、マドネスっていう会社があって、マドネスが出してるシリエンテンバイブ52かなんかかな、それを持って立山に行って、 なんでそこロケ地にしたんだろうと思うんだけど、
人大量だよね
そう、人がたくさんいて、その時にもすでに、でもなんかちょっと景色違うなと思ったけど、あの、うん、なんかお兄さんがメタルジグいっぱい投げても釣れないから、これ使ってみっつって、シリテンバイブ、新製品のシリテンバイブ52を渡して投げたらすぐ釣れて、なすごいっしょみたいな
だってこれ14年前の動画だぜこれだから本当に俺の言ったと、いやちょうど公開して 1,2 年経った時ぐらいかな、なんかその、うんうん、シリテンバイブでガンガンガンガンカツオ釣れて、俺はなんか憧れて、なんか爆鳥ロット投げて頭にルアーがぶっ刺さるっていう思い出があって
爆鳥ロットの話、爆鳥ロットって何それ
え、なんかよくさ、あの釣り具屋さん行って初心者セットみたいな、なんかさリール付きのさ、なんか青いあのロットがさシルバー基調でさ、リールがなんかナイロンライン巻いてあるさ、ブルーのリールついてるさ、なんかロットあるじゃん。
あるよ、あのテレスコのやつ、ね、なんか大盛り大体20号ぐらいのやつだよね
そう、
うん、
もう当時あの学生でお金ない時なんかなんか爆笑ロットでルアーをぶん投げたら柔らかすぎて弾丸のように手裏剣バイブが頭に突き刺さるっていう思い出があった
。情けない。
めちゃくちゃ痛かったね。もうやめましょう皆さん、あれでルアー飛ばすのは。
まあっていうなんか立山のカツオは俺もなんとなくそういう話聞いてて、ああ昔からそういう場所があるんだと思ったんだけど、すっげえ遠いじゃん東京から立山って。
そうだよね、アクアライン行っても結局下に南下しなきゃいけないしね。
そうもうさ、車が手に入る前のことなんて考えたらね、えどうやって行くんだってレベルじゃん。
そうだね、
まあ、だからまあずっと縁のないものだなと思って生活してたんだけど、去年から実は立山のカツオになんか行ってて、でもなんか毎年行けたらいいねみたいなふうに思ってたのね、うん、なんで立山のカツオをそんな毎年行きたいかっていうと、なんかまあ一応青物じゃんカツオって。
そうだね、
あの自分のルアー食ってるシーン見れんのよ。
ああそういうこと。
そう、あの立山ぐらいまで行くと水質がもうかなり良くなってて、で結構もう手前の方まで結構寄ってくんのよカツオは。まあだから、うん、魚がビュンビュンなんかすごいスピードで泳いでるのが見れるし、自分のルアーをこう追っかけて食うまでの一連の流れを見れるのよ。これが面白いんだよね立山のカツオ。
ああそういうことか。
ちょっと興奮してない、想像したらもう本当に追っかけて食うの見えんだよ。
確かに確かに、走るしね。
そうそうそうそう、
うん、
青物は走るし面白いみたいなところだねっていうところで、立山のカツオ毎年行けたらいいなぁなんて思ってたのね。でなんか去年行って今年も行ったのね。7月、去年は6月にあの時期が始まりましたよってツイート見て3日後に行ってて、で今年はじゃあ6月末ぐらいにはもう連れてきてるみたいなの見たんだけど、大きな群れが入ってきたのが7月の頭だっていうから、じゃあ行くかっつってそのニュースが出て3日後ぐらいにまた行ったのよ。やっぱ情報戦ですよ、早く行った方がいい、こういうやつは。で思ったこと、今年もカツオ行ってみて、年々知られてるね立山のカツオ。
あ
ーなんかね、去年よりも早く着いたのよ。
うん、
去年よりも人いたもん。
何時に行くのそれって。だってさその場所ってさもうみんな盛り上がってたらさ行くわけじゃん、うん、で多分場所取りとかもあるだろうしさ、早く行かないと取れないんじゃないの、うん、そういうとこって。
そう、鋭いご指摘ですね。まあ、場所取りが必要だなということで、去年は夜の2時ぐらいに着いてて、うわーって入れないなと思ったけど、まあ、奇跡的になんかね、まあ、なんかすいませんすいませんって言って入ることができたのよ。両サイドにここ入れてくださいっつって入れてくれて、うん、でっていうことをが記憶にあったから、今年はもっと早く行ってすいませんって言われる側になって嫌だって言おうと思ったのよ。
じゃあもっと早く行ったんだ。
そうそうそう、すいませんって言ったら一人だけねとか嫌だって言おうと思って、
うん、
で、あの、それで着いたのが12時。12時で、まあまあ、まあ、場所選ばずに入れるかなってぐらい。
なるほど。
で、まあ、そっからさ、時間が経つのを見ていくわけじゃん。1時ぐらいになるともうパンパン。もう無理。
そうなんだ。
そう。だからちょっとね、早くなって、こんなパンパンになるの早くなったんだと思って。1時間ぐらいちょっとこう埋まる速度が速くなった気がするの。
なんかなんだっけ、立山の記事上げてるからみんなにも見てほしいけどさ、うん、車横付けできるんだよね。
そう、車横付けできる。
そこで場所も取っちゃうみたいな感じだから、車ドカって止めて、うん、もうそこはもうはい Y の場所みたいな。
そうそうそう、
うーん、じゃあもう結構車がゾロゾロ入ってくる感じ ?1 時ぐらいになったら。
入ってくるね。
そうなんだ。
で、これは、まあ、キャンプチェアを置いて、まあ、夜は、まあ、夜も正直かかることはあるんだけど、別になんか、そんな一生懸命やることもないかなと思って。俺って結構釣りにおいては、 だらしない人間で、周りが連れてくからそろそろ始めっかってタイプなので。
確かに一匹目をかけてから始めるわけじゃないんでね。だから誰かがかけてて始めるみたいな。
そうそうそう、もうそろそろか、そろそろ始めっかみたいな。
なんか私もそんなの見た気がする。まあいい。
そう、怠惰なもんでね。で、まあだからもうそれまではずっとあのポッドキャスト編集したりとかしてたんだけど、
うん、
もうどんどんどんどん人来るのが分かるわけよ。もうね、ヘッドライトでこう夜を照らされるわけよ。まあ眩しいな、みんなよみたいな。
うん、
そう、全然聞かれることあるし、あ、ここ入っていいですかっつって、いや、まあ一人だな、いいよとか、隣の人に聞いてとか、なんかもうめっちゃ話しかけられて、全然ポッドキャスト編集集中できなくて、なんかそうしてるうちに、うん、あの1時間ぐらいまで編集したデータ消しちゃって、あ、もうみたいな。
じゃあ、やるわ。
お前ら邪魔すぎと思って。
うん。
まあ、でもそんな感じで、あの、まあ、朝になって、まあ、連れてきたから、あ、始めようかと思ったんだけど、そうね。治安は、正直、まあ、普通の釣り場だなと思うけど、結構、ピリピリしてたな、なんか。
ああ、そうなんだ。
そう、互いが互いの場所取らないようにとか、まあそうは言っても、もうシーバスの釣りの感覚から言ったらありえない場所の取り方してるから、一人幅 1.5 メートルみたいな。
やば。
やばいでしょ。まあ お祭りしちゃうし。
そうそうそう。
キャスト下手だったりとかさ、その、糸どこ走ってるかとか分かってない人なんかもガンガンもうお祭りしてて、で人挟んでお祭りとか全然ありえるわけよ。
あの船釣りかな。
そうそうそう、ほんと船釣り、もう結構儲けに走ったキャプテンの船釣りみたいな感じだよね。隣同士めっちゃ近いみたいな。
あのもう一隻出さずに無理やり詰め込んだ感じの、ね、
そうそうそうそう、
釣り座が感覚で隣に人がいるみたいなね。
そこでまあピリッとなんないで普通に、あ、すいませんすいませんみたいなことを言えると結構もうトラブルは生みにくいのかなとは思ったのが一つですね。で、だからローカル情報みたいなことを、せっかくね、このポッドキャストを聞いてくれてる人 に対して有益な情報は提供したいなと思って言うんだけど、あの、まあ、立山港って、いわば砂上げ場っていう場所を指すんだけど、釣り場はね、あの、給油所を挟んで左か右かっていう表現が基本的にはできんのよ。
うん、
まず給油所の左側は魚市場みたいのがあって、で、まああんま広くはないだけど、その給油所から左に停泊する船は給油所から右に停泊する船よりは少ないのよ。まあ若干、うん、あの給油所より左に停泊する船は漁船なんだけど、給油所より右に止める船はあの漁船と砂をこう乗っける船なのね。だからこれ 2種類と1種類の差で、給油所から左の釣り場の方が俺はおすすめしたい。で、さっき話した給油所から右 あの場所は砂上げ船が停泊しますと。だからこの砂上げ船ってのは何なのっていう話なんだけど、まあとにかく砂がいるんだよ、何でも工事とかなんとかに砂がいるんだよ。で、その砂をショベルカーとかでこう積み上げたり下ろしたりとかする場所が給油所から右の方なのね。ので砂上げ船が例えば平日3隻停泊するってなると、もう右の方は釣りできなくなっちゃうから、その給油所から左にしろ給油所から右にしろ、どっちも船が止まったら釣りはできなくなるんだけど、比較的給油所から左の方が船が停泊しにくい。
へえ、
比較的ね。
それはローカル情報だね。
そうそうそう、
行って現地見たりとかしてないと分かんないかもね、
うん、で停泊すると、まあ港湾関係者が、もう作業服着た港湾関係者がもう騒げてくださいって言ってくれるの、本当にこれありがたいよね。何も言わずトラブル生まれるよりかは港湾関係者が言ってくれるんだから、みんな言うこと聞けよと思うんだけど、本当にみんな言うこと聞いててよかったと思う。
あ、なんだろう、本当ルールが明確化してて、
うん、
だってやっちでいいタイミング、やっちゃいけないタイミングが分かるっていうのが大事だよね。
そうそうそう、
やっていいのかな、やっちゃダメなのかな、でやったらダメだったっていうよりかは、やんないでねって言った方が、
そうそうそう、ね、あ、だけどね、どこかね、 ちょっとピリついてるね。公安関係者の。
どっちが公安。
公安関係者が。そう。ちょっとピリついてる。
まあ、邪魔だよね、仕事場
に行ったら。うん。うぜえなと思って、今日は何回目だろうと思いながら言ってんだろうね。
確かに。だって別の人間が新たに来たらね、また言わなきゃいけないしね。
そうそうそうそうそう。
うん、
で、うん、俺の時は、なんか高知県から来た、カツオ漁師さんの船が来てて。
浜ちゃんかよ。
いやいや、いやいや、浜ちゃんは建設会社。
あ、そうか。いや、でも高知から来たんでしょ。
そう、高知から来た、カツオ漁の人が来てて。
うん。
で、給油してたのよ。給油と買い出ししてたね。なんかよく見てたら、お弁当とかお茶とか買ってたし。
うん。
なんかやっぱこういうとこでも外国人労働者いて。
マジで？
そう。東南アジア系の人がいる。なんかもう、船の中でも結構序列みたいのがあるっぽいね。船を掃除したりとか、係留ロープとかのやつをやったりとか、あの辺はもう外国人がやってるっぽくて、怖い船長にみんな超怒られてて、うん、まあでもね、俺素直に、あ、やっぱ本当に人材難なんだなって、どの業界も。
うん。
そう、だから本当外国人がいて、俺らはカツオ食べれてるようなもんじゃん、半分。
そうだね。
そうそうそう。まあだからなんか、いろんなことを考えさせられたよね。いなかったらいないで、だっても船出せないってことってありえたわけだしさ。
確かに。
うん。まあ、っていうのが、ローカル情報ですね。まあ、ちなみに、給油所から魚市場の方、要は、給油所の左の話、給油所から魚市場の方は、魚市場の方まで行くと、完全に行き切ってしまうと、お釣りはできないんだけど、給油所から魚市場の間までの、こう、何メートルだな、200メートルぐらいの距離感のところは、が釣りできるという認識でいてください。まあ周りを見て出過ぎたことをしなければ基本的には大丈夫です。
あの 200m に車が一時にびっしりになっちゃうって相当すごいね。
そう、で
やばいんです。
でカツオは釣れるとよく釣れるのよ。もうクーラーボックスだいたい30リッターぐらいのものなんて、まあもう本当にドピークだと1時間でもう釣り切れちゃうのよ。ちょっと意味わかんないでしょ。
ちょっとよくわかんないね。
だからこれハイエナ作戦も全然有効なのよ。もうすんごい釣れちゃうと1時間でも帰っちゃうから。
そうだよね、うん、なんかその前日の夜中に行って場所を取り捨てる人以外にも多分翌日のその群れがこう比較的来て釣り切った人の後、
うん、
もう一回帰ろうぜみたいな、
うん、
そのタイミングを狙ってくる人もきっといるよね。
いるし、仮に、まあ、例えばマーティン誘ってカツオ行こうってなって朝5時に着いちゃったってなったら、うん、もう先行者に声かけて次譲ってくれっていう話はもう先にしといちゃうと思うな俺は。
なるほど。
うん、無償つけてるからっつって
なんかあれだね、レストラン入って名前書くやつみたいだね。
あ、そうそうそうそう、ブッキングノートみたいな
次ここ入るからみたいな。
そう、もう2年も行ってるから俺は立山に、うん、まあなんか釣り切れちゃったら速攻で帰るの知ってるから、まあちょっと次出るとき譲ってよっていうふうには話し通すかな。でもクーラーガンガンのエンジンバンバン回した状態でゆっくりしちゃう。
ああまあそうだよね。
そう、
でもそんだけ、
うん、
さあ、
うん、
そんだけ釣れるとちょっと心配なのがさ、ほら青物だからなんだっけ、なんちゃら中毒ったんじゃん、なんだっけ、ヒスタミン
中毒
だよね。なんか、うん、そういうのもちょっとしかも暑いし夏の場だし、なんか気をつけないといけないよね。
これさ、俺なんか船釣りやって思ったことなんだけど、ルアーの人って全然さ、うん、魚の保存とか考えないよね。なんかストリンガー繋いじゃえばいいやとかさ、あ、なんかめっちゃ雑だなって思うようになってきた俺。
なんなんだろうねあれ。
船釣りとかやってるともうクーラー絶対必須で、うん、魚の締め方もある程度勉強するのよ。
そうだね、確かに確かに、そうか。
だから船釣りやってる人はもう問題ないよ、うん、もうこうして処理してもうすぐ冷やすみたいなことはもうだって体にもう染みついてんだもん。
うんうん、
そうだから基本的には血抜きしてすぐクーラーボックスに入れてください。なんでかというとソーダカツオはヒスタミン中毒に運が悪いとなっちまうので、これはもう冷たさでどうにかなる話なので、 気をつけてください、
うん、やっぱ血抜きだね。血抜きをして、あれ何、アラとか内臓も取っちゃうの？
俺さ、俺それ絶対やっちゃいけないと思うんだよね。
それはあの防波堤が汚れるからとかそういう理由、それともあの魚を食べる上での話？
どっちもそうだね。あの、あ、なるほど。俺も見かけたの、あのサバ折りして腹裂いて頭と内臓を捨てちゃってる人。
ああ、なるほど。
そう、
じゃあもう磨きの状態ね。
そうそうそうそうそう、
うん、
まあまず釣り的に、あ、その美味しく食べる意味で良くないなって思うのは、すぐ死んじゃうじゃん、心臓も止まっちゃうじゃん。だって内臓の方にさ全部心臓があるからさ、心臓ってのはさ血流をさ送り出すポンプなわけじゃん、循環器って医療の言葉で言うように。で、それをもう取っちゃったら血管の中にめっちゃ血残んないと思うのね。
あー、そっかそっか。
そう、俺はなんか静脈みたいなとこをピッて切って水の中にさらして、で心臓が動いてるうちは血をどんどんどんどん外に出してほしいのよ。
うん、
わかる？血抜きの方法の話になっちゃうけど。
わかるよ。
そうで、それで失血してほしいのね、俺魚に。
うん、
そうなんだけど、もう頭もその内臓も全部取っちゃったら、血管の中とか身の中に残った血ってのはもう出ることはないわけじゃん。
うん、
俺はあんま賢い方法だと思わないのね、それ、
うん、
で、あの釣り場的な話で言うと、それやっちゃうと海めっちゃ汚れない？大丈夫？って思うんだけど。いや、自然に沸かしとけばいいじゃんみたいなロジックもあると思うんだけど、すんごい量釣れてるわけじゃん、カツオが。それ処理できんの？って思うんだけど。
まあ確かに
海底絶対めっちゃ汚れないって思う。
どこだっけな、どっかの海のさ、コマセ巻きまくってるところはなんかもう、うん、溜まってる、腐ってるっていうよね。
そうそうそうそうそう。
うん。
立山もそう言われてるよ今。立
山もやっぱそうか。
海底はコマセでかなりやばいって。
だよね。
うん。俺大丈夫なのかなって思う。なんかそろそろなんか啓蒙してくれる人がいると、なんか、そうだそうだって俺も言えるからいいんだけどさ。絶対良くないと思うんだよね。なんか賢くないと思う。
うん。
まあまあまあっていうのが以上のそのマーティンの問いかけに対するリアクションでした。で、釣り方ね、釣り方もうさっさと話しちゃおう。釣り方は、シーズン初期はあのルアーをただ巻きしてれば釣れます。ただになんかこう他の釣りをやってきた人がなんかシーバスルアーで投げてトップ君投げたりとか、あのショアジギングでなんかみたいな感じでルアーを上下するとかいろいろあるっすけど、基本的に意味ないっす。もうとにかく飛距離飛ばしてメタルジグをただ表層をピロピロピロピロ動かしてるだけで食います。それが一番効率いいです。
あのオヌマンのシリテンバイブの動画見た後にそれ聞くとめちゃくちゃ面白いんだけど。
でもそのロケ日によるよね。例えばこれが8月とかになってくると結構食いしぶりが起きるんだよ。
なるほど。じゃあ楽しいじゃん。 そっちの方が適度に釣れるけど、あんま釣れないぐらいの方が俺好きなんだよね、釣りって。
まあそれは選べないからね、シーズンどれぐらい入ったかっていうのは。
あ、まあまあそうなんだけど、
うん、
なんかちょっと話脱線しちゃうかもしれないんだけど、
どうぞどうぞ。
船釣りとか行って大量に釣れまくるときと、フグみたいに釣れるけどあんま釣れないと、どっちが楽しいって。俺フグみたいな方なんだよね。
そうね。まあゲーム性っていう点だけで考えると、なんかめちゃ釣れるってよりかはちょっと考えて、
うん、
なんか攻略を思いついてそれでうまくいくって方がいいよなとは思うね。確かに。
そう、あと釣れすぎると処理大変じゃん。
まあ、まあそれは多分ね、料理とかその辺のスキルにもなってくるよね。だからまた別問題な気がする。
なんか一匹一匹の処理の、うん、情熱が違うと思うんだよね俺。100匹処理と2匹だけしかいなかったら、うん、超丁寧にやるじゃん2匹だったら。
ちなみに俺は LT 味はもう量だと思ってるから、いっぱい釣れたらそれは楽しいんだけど、うん、飽きてくるのは釣ってる途中に飽きてくる感じは正直あるね。まあでもそういう幸せも大事よ。
まあね、うん、どっかの YouTuber が漁とか言ってるから。
まあっていう感じで、シーズン序盤はあの メタルジグを、もうジグロックでも何でもいいっす。まあ、ギャロップアシストなんて上等なもん投げなくていいっす。ジグロックをこう、20グラムぐらいをできるだけ飛ばして、探ってピロピロピロピロやってりゃいいっす。で、
はい。バイブレーションがいいの？ジグがいいの？
ジグがいい、ジグがいい。
あ、ジグね。
ジグロックがいい。
あ、ジグロックね。
そう、ジグロックでいいもん。うん、お店の中にある一番安いジグで 20g ぐらいだったもん、何でもいいっすマジで。で、これね、トレブルをリアにつけるかどうかっていうのは結構悩むところなのよ。
はいはい。
キャッチ率は上がるのよ、確かに。ケツから食うからね。
うん。
なんだけど、取った後に針を外すって時に暴れるから結構大変なことになるのよ。
ソーダカツオめちゃくちゃバイブレーションだもんね、ブーって。
そうそうそうそう、
うん、
これは結構悩むところなんだけど、リアシングルみたいな手も正直ありなのかもしれない、そう考えると。
なるほど。
そう、リアシングル、フロントシングルみたいな感じで絡まない形で作れたら、これ正直理想かもしれない。トレブルは結構口ズタズタになるし、手返しが悪いなと思う。
あ、手返しがね。
そうそうそう。で、こう最初はメタルジグ 20g ぐらいをシーバースロットで勝ち投げして、あ、まあ、リールも3000万ぐらいでいいですよ。で、リールの速さ正直何でもいいです。もうノーマルでもハイギアでも、で、P15 でいいです。まあこれが道具の話で適当になっちゃった。カツオがコーアに入ってくると結構いろんなとこに寄ってくるのよ。なんだけど、まあ、とにかくコマサにこうどんどんどんどん寄ってくるのね。だから最初にこう遠投してカツオをかけるようになってて、どんどん目の前でもカツオが見えてきたなってなったら、遠投は一旦やめて、自分のところにコマセを巻いて、持ってるんだったらマイクロジグとかでピッてやってこうただ巻きしていくと、もう面白いように釣れるんですよね。まあ、とにかくもうコマセでよ、そのいろんなとこプラプラ寄ってるカツオ、泳ぎ続けなきゃダメな魚じゃん、あれって。ステイみたいなのがないじゃん。
そうないね。
まあ、だから、そうそうそう。うろうろうろうろしてるから、自分のところでうろうろさせれるっていう動作は必要なの。
なるほど。
そうそうそう。で、まあこれ、両隣の人もコマセ巻いてたら、ずっと基本のところ自分のところ回ってくれるから。
うん。
まあだからチーム戦みたいなとこあるし、両隣の人がコマセ巻いてなかったら、お前らの分も釣らしてやるよって、お前らも釣らしてやるよみたいな感じでコマセを巻くと感謝されるっすね。
なるほど、
ね。そうそうそう。結構コマセプレイは結構シーズン序盤のルアーでも簡単に釣れる時期でもあり得るっすね。まあ逆にもう両隣餌釣りの人がいたらもう気楽だよね。
うん。
勝手にもう自分だけもうルアーだけ投げてりゃいいんだから。とにかくもう網姫と負けをこう巻くスプーンみたいなのを用意していくといいのかもしれないですね。でシーズン中盤になっていくと、それがだんだん厳しくなっていって、シーズン後半になると、去年実はカツオ3回行って、そのうちの1回がシーズン後半だったんだけど、いや、もう全く釣れなくて、で、どうにかして釣った方法が、サビキの下にナス型重りつけて、カゴはつけない形ね。
うんうん。
ジグサビキの重り版みたいな。
ああ、ジグが重りになってるっていう。
そうそうそうそうそう。そこにもうひたすらコマセ巻いて、コマセとサビキを同調させるんだよ。エルティアージみたいになってんだけど。
それエルティアージじゃん。ビシみたいな。
そうそう。もうだからもう本当にコマセとサビキを同調させてカツオを釣ってくっていう方法で、もうようやくそれで数釣れるかなってぐらい。
なるほど。
そうそうそう。今考えて LT 味だなと思ったんだけど。
あ、そっか。
そう。っていうのが、ソーダガツオの釣り方でした。で、問題なのはね、料理なのよ。これはまあ、骨格するけど、ソーダガツオうまくないね。
そうなんだ。俺、ちょうどリアルタイムで3日前ぐらいかな。うん、気まぐれクックがさ、カツオ釣ってる動画見て、うずわにして食べてたのよ。で、そのうずわっていうのが、なんか、簡単に言うと、カツオの、あ、アジのなめろうみたいな。
うん。
のカツオバージョンみたいな、なんか、 それうまいっつって食べてたんだけど、そんな美味しくないんだ。
まあ仮にそれが美味しかったとしても、1回のカツオ、ソーダカツオで釣れる量がもう10キロぐらいなわけじゃん。10キロうずは食べれるかな。
まあいっぱい持って帰ったら嫌だろうね。
そうなのよ。でこれね、
行くなら買いたいもんね。
東京から立山に行くってなると、まあ高速でももうガソリン代含めて 1,2 万も全然行くのね。ってなった時に1匹で満足はできないな俺は。
なるほどね。
そうそうそう、
確かに。
でまあいろんな食い方して美味しくないなとか思ったりとかしてたんだけど、まあなんかね、あの血の味が強い、癖の強い味なのよ。それが好きっていう人がいたらちょっとほんとごめんなんだけど、まあでもごめんだけど、俺はもう料理においてはもうこれだって方法を見つけたから、俺はソーダカツオはある面には美味しいよっていう主張はできる。だから美味しいよっていう人たちの味方サイドなのかもしれない。まあその料理はしそと梅干しのはさみ揚げです。
ぶっちゃけ血のさ、香りがする魚、まあ、カツオとかメインだよね、サバとか。あの揚げたらめちゃくちゃうまいっていうのあるよね。
でさらに梅干しと大葉で、あもう匂いの輪郭すらかき消すっていう、っていう料理だね。基本的には香草じゃん、大葉だって。大葉も香草だし、梅干しも匂いが強いじゃん。で最後にそれをあのおろしポン酢につけてくんっていう。
ああうまそう。
まあなんか肉料理みたいな食い方してるよね、とんかつとか。そう、もうこの食い方が一番おいしいのね。で元ネタは大戸屋、大戸屋がね5月6月ぐらいにやってたんだよ。初月がいっぱい余ったかなんか知んないけど、安く手に入ったからこういう料理にしようっていう形でこの料理が出たっていう思うんだけど、
うん、限定なんだ。
そう、限定だったの。だからまあそれを思い出してカツオ釣りに行く前日ぐらいにやってみっかっつったら、うん、もう大正解、本当に正解。これ一番美味しいね。もうこれをもう挟んで、あの小麦粉をかけて卵液をこうまぶして、パン粉まぶして、で個別にラップしてジップロックの中に入れて冷凍して6食分ぐらい余る。
おいいね。
そう、もうすぐにもう解凍して揚げ物できちゃうみたいな。
はいはい。
そう、低温だったらもう凍ったままできるのかな、多分。俺はそう思うけど。
うんうん。
うん、まあだからこの食い方が一番美味しいし、保存が効くんでおすすめですね。あの無理して叩きにしようなんてのは無理ですよ。だって叩きが美味しいのってあれ、藁で焼いて、藁焼きだからじゃん。思わない？魚焼きグリルとかさ、あのガスバーナーでさ。叩きってあんま美味しくないなと俺思ったんだよね。
まあそうだね。
やっぱ炭火わら焼きのインパクトってさ、ちょっと他ではもう再現できなくない？
まあ、ご家庭だとちょっと厳しいかもね。
でしょ？うちはできないから、うん、まあちょっとそっちはもう捨てたかな、叩きとか。そっちは。
そう、浜ちゃんみたいにさ、美味しく食べないとね。
そう、美味しく食べないと。そうそうそう。
またスーさんが怒られた時みたいになっちゃうから。
スーさんが怒られた時、そうだね、そう。まあ、美味しく食べ、あの美味しく食べるのが一番いいよ。あの逆に言うと、美味しく食べれる人間だけがいっぱい釣っていいね。
そうだね。美味しく食べれるんだったらいっぱい釣ってもいいんじゃない？
そう、処理できたりとか保存できる人間はいくら釣ってもいいし、そういう人はやっぱ人生得するよね。やっぱこういう時に技術だよなって思わない？
うん、まあそうだね。どんなやり方でもいいと思うけどね。
そう、どんなやり方でもいいけど、ちゃんと処理できる、ちゃんとなんか。LT 味にしたってそうだけど、ちゃんと保存できる人間はやっぱお得だよなと思う。だって何匹だって釣ったっていいから、でそれが食料になるわけじゃんっていう話でした。釣りニュースのコーナー。このコーナーでは釣り、釣り具と魚についてテック関連についてニュースとサマリーを話していこうと思います。まず一つ目の記事どうぞ。
やばい、堤防バーベキューは大問題、知らないと恥をかくマナー。7月25日ヤフーニュースの記事です。釣りをしながらバーベキューって楽しそうって思ったことありませんか？実は私も昔そんな風に考えていた時期がありました。 でもこれ堤防でやっちゃうと周りに大迷惑をかけてしまう可能性があるんですというように、なんかこの記事では堤防バーベキューやってみたい楽しそうでもやるとダメだよみたいなことが書かれてるんですけど、まずこの記事を見て思ったのが、堤防でバーベキューってする？
しなくない？だから釣りとバーベキュー共存できなくない？人に任せちゃうじゃんそれ。いや、
そうそうなんです。なんだろうな、俺のイメージは河川敷でもダメだし、あのなんだろうな、埼玉県とかにある泳げる沢、うん、あそこでなんかバーベキューしながら泳いでるやつとか結構いるじゃん。
いいね、あれ最高だよね
あれをやった、分知ってる人は海でもできんべみたいな感じで多分思っちゃうんじゃないかと思うんだけど、やっぱでも海ってそういうのができる場所、まあ磯とかはなんだろう、バーベキューっていうよりかはお湯沸かすぐらいしか多分できなくて、で防波堤ってなると今度は漁師さんとかがもちろんいるわけだから、港であったり、なんだろう、バーベキュー別にできる場所もあるとは思うけど、でもそれはきっとバーベキュー施設としてちゃんとある場所。まあ
でもなんかわかるよ、多分そのやりたいっていう人は、要はいろんな遊びをやりたいっていう人がいてガッチャンコしようとしたんでしょきっとこれ、うん、
そう。やっぱでその NG 理由がなんかその漁師さんとか、あとはそのローカルに住んでる人、地元の方にその迷惑がかかりますよっていうこととか、あとやっぱ火を使うんで匂いとか、そのバーベキューのね煙の匂いとかが周囲に影響するよっていうのがダメとか、あとはまあ単純に火が使うから危ないでしょっていうとことか、あとはゴミ問題だよね、その食べ終わった容器とか箸とかゴミ、まあ、そういうのを捨てて帰っちゃうとかっていう問題もあるし、あとはまあ法律的な問題っていうことが書かれてますね。なんだろう、バーベキューしたいんだったら別に釣りしながらバーベキュー別にしなくていいと思うし、本当さっき言った通り、ミクが言った通り競争できないと思うんだよね。
ほらだって釣り結構一生懸命やってるもんなそんななんか釣れたらいいなぐらいの気持ちでやることってあんまないからな。
やらないよね、やらないね。なんだろう、その漁師さんとかが漁に出てて漁師飯とか言って釣ったやつその場で竿変えて醤油つけてお刺身食べますみたいな感じよく、うん、あれぐらいだと思うの俺できて。
でもなんか
でも
あのさ、
うん、
背泊まりみたいなケースでさ、なんかお肉焼くみたいなやつ見ない？大きい磯で、
あ
れはちょっと楽しそうだよね。でもあれは釣りやってない間にやってることだからね。
そう、うん、そうそうそうそう、釣りやってない時やっているし、うん、あとやっぱ糸とかだから、まあ、迷惑かからないじゃん、うん、そのねえ、だってその磯に行くのは釣りやってる人ぐらいが行くような釣り目的で行ってる。
それに沖磯って多分釣りの中で一番ハードル高くて、沖磯で楽しく寝泊まりできるような人は準備めちゃめちゃできてるからね、いろんな準備できてるから
ね。あ、そうだね、めちゃやないと思うよ、うん、めちゃくちゃ荷物あると思うし、
そうそうそう、多分それが好きでやってる人だから。だからそういうガチャな人がやって初めてバランス取れるかって世界観だから、なんかザンクレボクシー乗って子供3人たちとなんかもう、じゃあトウモロコシあげたからあのレイヤーちょっと取りに来いよとか、あアポロ取りに来いよとかっていう風にはいかないよな。
アポロ
あなんか ルカ取りに来いよとか、ルカはあのドラゴンの竜にあの顔で竜かお前取りに来いよとか、あトウモロコシあげたぞみたいな、あちょっとカサゴなんか釣ってないでお前取ってこいや、あ竜かあアポロ取ってこいやって、
あの絶対いるか、いるよ、よくいるよそういう人
みたいな多分イメージ感だね俺は。堤防でバーベキューみたいな、
俺もそうだね、堤防やってるの見ると、まあ、確かにザンクレボクシーとか乗ってそう、ね、
ザンクレボクシーでお前らはこれまだ早いとか言って和牛のなんかミスジとかをその大人たちで食べてて、まあ、飲酒運転ちょっとして帰るみたいな。
はいはい、言いそうでもね、いると思うよ本当にこういうの見るもんだって、
うん、
そういう人
宇田川でも見たもんね、うん、あれは釣りしてなかったけど
見た
まあでもなんかドキュンドキュンって言っちゃダメだかなんかザングレっぽい人わかるでしょ。でもなんかこれさあのすごい新概念だと思うんだね。2025年から共有されつつある新概念だと思うんだけど、ザングレっぽい人わかる
それ絶対今年でできた言葉だね。
ザンクレっぽい人ってなんかみんなが共有できる概念になってきたと思うんだけど、まあ、俺これあの悪口だと思って言ってない。ザンクレできるってこと時点でまず信用ある人だから、うん、
あの信用ない人ザンクレの論争は通らない、
そもそも通らないって話だから、ザンクレをザンクレ買って、うん、いい車買って楽しい思いを残そうっていう見た目の人なんか共通してんだよそういう人たちってでそれをまとめてザンクレっぽい人って言うんだけど、ザンクレっぽい人たちって花火とバーベキューすごい大好きじゃんっていうところで
堤
防バーベキューの問題につながるんじゃないかなっていうふうに思うの。
確かに肉と火が大好き、
肉と火大好き
あと水っぽいの、
そうそうそうそう、川とか、そうそうそう
そうサーフィンとか、まあ、つまり、まあ、何が言いたいかというと、まあ、堤防で釣りをするのはいいけど、そこはね、漁師にとっては仕事場なわけなので、マナーを守ってほしいなっていうのもあるし、まあ、バーベキューはやらないようにしましょうというのを伝えたい。
ザンクレっぽい人たちって釣り人ではないから、最近堤防のルールがさ、こうああだこうださ厳しくなってるっていう事実が分かんないじゃん。
うんうん。
だからなんかあ釣りってのは狭い趣味なんだなってことをまた痛感するよね。
そうだね。
釣り人、海で釣りしてる人は最近釣りしていい堤防が少なくなってるとかさ、そういうのがもう分かってるわけじゃん。まあ、でも外の人は分かんないね、うん、そんな当然のように
分かんないと思う。自分のことしか考えてないもんだって、うんうん、何が迷惑とかさ、自分がやりたいように楽しいからやるみたいな、うん、だってこんなこと分かるでしょみたいなこと当たり前のように普通にやってさ、しかも反発してくること多いじゃん、ね、そうだから全部が全部自分の当たり前の常識っていう風に思っていると、なんか中にはそういうね反発してくる人もいるから、まあ、注意もしなきゃいけないし、まあでも注意とかは別にしなくていいと思うんだよね。なんかそのだって揉めるじゃん、それはそれで、そう、めんどくさいことだから無視でいいよ。けど自分のや
つやると話通じるやつはこういうことしないから、ね、
そう、そもそもそうなの。バカ、何やってもバカなんだよ。
俺も最近すごい思うな、あやばいなってしていたら、まずこの人話が通じるかどうかっていうのを一瞬すごい考えるな。
そうだから、なんかずっとそれに執着して、うん、なんかずっとなんか説教垂れてる、なんか YouTube とか上げてる人いるけど、あれも意味わかんないなと思ってて、関わんなきゃいいのにって思う、うん、本当に。
そうね、
自分はやらないようにして、そういう人は見て見ぬふりを、まあ、できるんだったらあの、まあ、注意もしてもいいと思うけど、伝わんないから、その人、
そうだね、
何言って、うんうん、だから結論、みんながやらなくなればいいんだよ普通に、うん、うん、と思います。
まあそうね、釣り人だけがルールを守っても仕方ないっていう、だから結構暗い気持ちになるテーマだったねこれ
そう、結構これ明るい話じゃないから、うん、難しかったんだけどまとめるの、うん、まあやらないようにしようねっていうもの。あとやっぱこれからさ、夏休みとかなってくる時期じゃん、なんだろう、まあ、そういう人を見ても、あやっぱザクレっぽい人だなって思っとけばいいんじゃない
すごい、まあ、でもなんかそうやってその表現はあんま良くないけど、自分のお腹の中で解決できるんだったら、そういう解決する方が俺はいいと思うよ。なんか対決なんてね、何が起きるか分かんないじゃん。あの、ま、もう真っ赤っかになったトングでさ、なんか腕ジュッてられちゃうかもしれないじゃん
確かに、確かに、確かに、
それ嫌じゃん。うん、
ただね、まあ常識って言葉は難しいけど、一つにするのは分かんない人もいるから、通じない人もいるから、けど自分がね やんないやっちゃいけないだろうと思うこともやらないでいいんじゃない。
でもまずそっからだよね。まずまあ、ね、人に何かっていうのは、まあ、すごい気になるけど、まず自分がおかしなことやってないかっていうのは確認できるようになると、うん、釣り人ってのは素敵な人になるんじゃないかな、うん、
そう。しかもやっぱそれ釣りやってる人がで中でそういうのできない人が周りにいっぱいいたら、なんかその人たちのせいでなんか釣り人練習やっぱ悪くなるとかあると思うから、うん、そうそう。だったらなんか仲間内でそういうのやろうって言ってたらなんか注意してあげるとか、そうね、そういうレベルでいいと思う、
ね、仲間だったら聞いてくれるからね、うん、
そうそうそう、いや、やめた方がいいそれはとかね、うん、止める勇気とか、
そうだね、
そういうのは大事かなって
思いました。そういうこうなんだろうな、少しずつ良くなっていけばいいよね。
うん、そうだね。
じゃあ次のニュースいきます。安いだけじゃダメ、100均から卒業するタイミングとは。こちらも、ヤフーニュースのエキスパート記事ですね。こんにちは、リコです。あ、僕リコじゃないんですけど、あ、そういう話じゃない、ごめんこんにちは、リコですダイソーの釣り具で始めたけど、そろそろちゃんとした竿が欲しくなってきた、そんな声をよく聞きます。実際100均釣り具で釣りにハマった人の8割が半年以内により良い道具を検討しているんです。データあるんですかね。でもいつ何から変えればいいか迷いますよね。私も最初はタイミングが分からず無駄な買い物をしてしまったことが。今回そんな悩みを解決するステップアップの黄金ルールをお伝えしていきますっていう風に。まあそのダイソーって結構マジ何でも買えるじゃん。もうサーモリーでもだから釣り自体始めれちゃうじゃん。もう
もう一式揃っちゃうよね、う全部針から、ね、フィッシュグリップルアーからフィッシュグリップ、
タモがないぐらいだもん ね。
そうだね、タモがないかな、もう一人網ぐらいしかないでしょ。
それだったらいいんじゃないですかね。まあというわけだから、なんかエントリーの人たちがじゃあステップアップしてなんか適切な道具を買う、そしていつ買うんだっていう記事だね。でそれが5つの軸で、うん、まとめられてて、これは2つぐらいこ話していこうと思うんだけど、これが出たらステップアップのサイン、具体的にどんな状況になったらステップアップを考えるべきでしょうか、釣りたい魚が決まってきた、これが一番のサインです。最初は何でも釣れればいいだったが、メバルを釣りたい、青物に挑戦したいなどと具体的なターゲットが見えてきたら、それに適した道具が必要になってきます。調光頻度が月 2,3 回以上になってきた時も重要なタイミング、頻繁に使うなら道具への投資効果も高くなりますからね。仕掛け作りに興味が出てきたのもいいサイン、自分で仕掛けを作ったりより繊細な釣りに挑戦したくなったら、それにこだわられる道具が欲しくなります。段階的アップグレード戦略が成功の鍵、いきなり全部を高級品に変える必要はありません。段階的なアップグレードこそが成功の秘訣なんです。ステップ1、消耗品から変える。まずはライン、仕掛け、小物類から。これらは比較的安価で効果を実感しやすいんです。ステップ2、使用頻度の高いものを優先。よく使うリールやメインで使う竿から順番に、月1回しか使わない道具より毎回使う道具を先に変えましょう。ステップ3、専門性の高いものは最後。特定の釣りにしか使わない専用ロッドや高級仕掛けは、その釣りにハマってから検討するのが賢明です。まあみたいな感じですね。まあ概ね正しい概ね正しいけど、ダイソーから始めないの方がいいんじゃないかっていうのを俺は思うけどね
安いから買うは間違いではないと思うし、何、うん、だろうな、まあまあダイソーから絶対始めろっていうのもおかしいと思う。
先生、何か安かろう悪かろうがまだダイソーのレベルだと思うよ俺は。
そうだね、そう感じる道具は正直あるよね、うん、全然
ダイソーでいいものはある、全然、
うん、
でまあこの記事を見た時に、まあ結構いい記事だと思う、うん、だけどこれを初心者が読んでな、あそうだねそうしようって思うことあるのかなって思うのは、まずね、まあ僕ら釣り10年以上やってるんですよ、セミプロみたいな 調子乗んなバカ。釣り10年以上やってて、あのその視点で物を見た時に、まずその釣り物でいいかっていう問いから始まると、これはいい気がしてて、例えばね、
うん、
東京のシーバスってさ、俺らなんで東京のシーバスって始めた？
それはもう男はガジェット好きで、うん、なんか背中にかっこいいさ、
うん、
ハンマーみたいなしょってさ、
タモね、タ
モ、魚を、タモ、そうそう、タモね、なんか魚をこうパシパシってこうかけて、ちょっとかっこいいな。
だってそうだよね。だって餌釣りから始めた俺らは、魚にいかに触れないでさ、魚を海に戻すってちょっとアメイジングだったじゃん。魚一回も触んなくていいのみたいな。
そうそうそう、
ちょっとアメイジングだったよなあれ。人ある時です、ある時ある場所でシーバス釣りを見てて、
そう、
そんなことってあるのって思ったよね。
思った、
ね、超綺麗だなと思ったよね。そう、まあだから東京のシーバス釣りはね、景色もあって手軽でかなりかっこいい感じはするんだけど、実際はというと今何が起きてるか、ワンオー最前線、あ、この話やめよう。実際はというと、週末アングラーは結構苦しい展開が多いなっていう印象はかなりあるのよ。
正直それであんまり行かなくなったのもあるもんな。
そうで、まあ、すげえ釣れる釣りのシグナルもあって、バチ抜けや荒食いのシーズンとかってのはあるのね。例えばバチ抜けっていうと、大体1月から5月ぐらいまで川だったりとか港湾とかで釣れるパターンだったりとか、荒食いって言って、シーバスが産卵のために川からこう海に戻る際に、その川に入ってくるシーバスは誰か曰くほとんど珍しくて、まあ産卵のためにいっぱいこう餌を食うからルアーに反応しやすいって時期もあるんだけど、9月以降かな。それでも結構場所取りみたいなのも厳しい展開が多くなったよね。だからすごい釣れるっていうシーズンでも、週末アングラーみたいな厳しいんじゃないかなって思うことは最近すごい増えてて、まあこれがね、仮に仕事にちょっと忙しさがあんまりなくて、家のそばに荒川が流れてますみたいな、羨ましいよね。ちょっと昔からなんか羨ましいな、そういう人って話してたよね俺ら。
いや多分近かったらもっともっと本格的にやってんだろうなって思う。
そう、だからそっから裏返って、シーバス釣りで結果出してる人って絶対近所荒川だってって思うもん俺、うん、
そうだね、
絶対そう思うよね、
うん、多分遠かったとしてもそこまで行ってる人はその辺に住んでると思う、
うん、そうだよね、
引っ越して。
もう原付で5分とか10分とかそういう感じのとこだよね多分、
うん、そうそう、住んでると思うそういうところ。
うん、まあだからそういう風にもうそのシーバスを以降10年やってきて思うわけだから、新しくできたさ知り合いに、昔何で釣りやってたんですか、おおシーバスっすね、えシーバスですか、僕やってみたいんですって言ったら、あやめときなっていうやめときなっていう、うん、あんまおすすめしないけどねっつって、まあ、それが以上の理由で、で今度詳しく話すけど、まあ、なんか考えがやだんだんまとまってきたのは、人間の心理的に釣れない人はどんどんどんどん高い道具を買っていってるなって思う節があって、まあそれはそれだけメーカーがシマノとかダイワとかが魅力的な製品を売ってるっていう証拠でもあるんだけど、まあだからこそネガティブなことは言わないようにするんだけどさ、何でもいいから魚釣りたいの答えはシーバスではないなっていうのが俺らの答えです。まあ、だから
そうだな、
なんかその、まあ、絶対にそんなことはないと思うんだけど、釣り始めたいっていう人が僕らのポッドキャスト今聞いてくれてるんだったら、そんな人絶対いないと思うけど仮に、ね、
っていうと、うん、多分結構、うん、東京湾でシーバスやってる人結構いると思う、うん、そう
ね、うん、東京湾でシーバス釣りをおもろいからやってみようぜっていう人は絶対気をつけた方がいい。じゃあ道具貸してよっていう、それぐらいもう厚かましいこと言ってもいいと思う。
あ、そうだね、
ルアーだけ買うから道具貸してよって、うん、もう どうせ釣れないの嫌だから、リールとか竿とか高いの買いたくないんだけど、もうそれぐらい言っても多分怒られないと思う。そっかっつって頑張ってくれる、うん、まあ仮にさ、うん、俺らさ似たようなこと言われたら、ああ分かった、じゃあ用意するよって 言うよな。
そうじゃあ貸す側の話で。
そうそうそう。
うん。
えだってなんで、なんでかって道具いっぱい持ってるから。
貸すけど、うん、貸すけど、うん、ごめんけど釣れるか分かんないよって言って貸す。俺もそうだし。
そう
そう
そう。そうだよね。まあだからなんかシーバス釣りやりたいって言ったら。うん、あの LT アジって知ってる。
あ、無限に釣れる釣りがあるんだけど LT アジって知ってるって。
広島屋のナイトカサゴって知ってるっつって、行かないっつって。
確か
に。っていう誘い方にするかな。まあまあ今の冗談で置いといて、シーバス釣りやりたいっていう人がもう身近にいるんだったら、まあとりあえず道具は貸す。一緒に行く時はね。うん。まあじゃあこれ使いなとか。でルアーは。まあ、2,3,000 円ぐらい用意してもらって、宅部で適当に買ってもらうとか、ダイソー買ってもらって、それで寝かからないように釣りしてみなとか、まあそういう教え方になるから。話は脱線したけど、最初からシーバス釣りなんてやらないでください。
あ、別にやってもいいけど、うん、
絶対苦しいから東京の釣りは。
本当に、ね、年々重、あれっていっぱいチョーク上げてる人たちどこで釣ってんだろうって。
マーレスコープ FM ポッドキャストでは、さまざまな釣りに関係する人たちをフューチャーしたり、ブックレビューや聴講機、釣り場サイトの開発日記のポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットをしたり、フック交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやっているので新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。それではまた次回。ミックでした。
マーティンでした。